78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。各学部の先生にご出演をいただき、生の情報をお伝えしていきます。さあ、今週は先週に引き続き生命工学科の新森秀幸准教授にお話を伺っていきます。電話がつながっておりますね。新森先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生は生命工学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどのような授業を担当されていらっしゃるんでしょうか。
主にはですね、化学に関する講義を担当しています。
はい。
名前といってはですね、基礎化学とかですね、生物有機化学という名前の授業になってるんですけど、内容はですね、生命体を構成する、有機化合物ですねの化学の観点からですね、基礎的な性質とか、あるいはそれらの分子レベルでの反応などで体の中で起こっている現象を理解するための講義なんですね。あとはですね、実習としてはですね、化学の化学実験を担当しています。
そういった授業を受けた学生さんは研究室に入ってからどのような研究を行われるんでしょうか。
先週も述べました通りですね、我々の研究室ではナノ材料を使って人々に役立つように形作る研究をしていますので、実際にはですね、もちろん目には見えない反応などをですね、授業で習得した学問で予想しながらですね、人工的にコントロールして、思い通りに分子を操るというような研究をしています。
いろんな形が作れて芸術的だなんていうお話も先週してくださいましたもん ね。
はい。
学生の皆さん、将来はどのような仕事を目指されているんでしょうか。
最近はですね、ナノテクっていう技術がですね、世の中ではいろんなところで活用されていますので、もちろん化学や材料系はもちろんなんですが、例えば化粧品やですね、医薬品、また健康食品とかですね、あるいは洗剤などの化成品などですね、それらの仕事を主に目指している人が多いんですが、最近では地球環境っていうのも問題にありますので、その環境系の仕事を目指す人もいます。あとはですね、最近特徴的なのが、世界で活躍できる研究者になりたいという学生さんも結構いますので、そういうのを指導していけるようにしています。
嬉しいですね。
はい。
そうやってこうまたノーベル賞とか、
はい、
受賞する学生さんが出てきてほしいですもんね。
そうですね。そうなってくれると非常にありがたいんですけど、
新森先生はこの生命環境学部で学ぶことの良さはどういった点にあるとお考えですか。
我々のですね、生命環境学部はですね、その名前が物語っているようにですね、生命や環境が融合した学部なんですね。で、近頃はこのような融合領域っていうのの研究ができる人材をですね、世の中の社会は多く求めていますので、学問の境界領域になりますが、境界領域でいろんなことに対応できるようなことが学べる点では非常に適していると私は考えています。
もう生命環境学部自体が分離融合されてますもんね。
そうですね。
さあ、そして、リスナーの方からご質問もいただいているんですが、こちら甲府市の音羽さんから、先生はナノメートル領域にこだわった研究をされていると伺いましたが、どのように研究されているのか想像がつきません。基本的な質問で恐縮ですが、原子、分子はどのように取り出したり、また積み木のように自在に作り上げるんでしょうか、とのご質問です。
そうですね、もともと目に見えないものですので、なかなか想像はつかないと思うんですけど、私がやっている手法はですね、まず考えている、自分が思い通りに考えている形に積み上げるためのですね、補助してくれるような分子をまず最初に設計します。
はい。
で、それを作った上でですね、その補助分子の力を借りて、バラバラになっている原子とかですね、分子を整列させるというような要領なんですけど、 まあ、例えばですね、そのさっきの補助分子が囲いを作ってくれて、でそれあの積み上げる分子とか原子を外に出さないようにするとかですね、あるいはその補助分子が並んでいる横にその原子積み上げる原子分子を配列させるとかですね、そういうふうにしていくと思い通りになった形の、まあ、構造体というかそういうのができるんですね。
その分子の位置を少し変えただけでまた形ってどんどん変わるものなんですか？
そうですね、だから途中で曲げるとかですね、そういう技術もあったりとかするのでですね、
だからこそいろんな形っていうのが作られるんですね。
そうですね。
そして立川市陽子さんからは、ナノ粒子の研究から生まれた今話題のものというとどんなものがありますか？
最近ですね、よく使われているのはですね、まあ、多分皆さん知ってられると思うんですけど、インフルエンザの、まあ、早期診断薬っていうのが有名ですね。でそのインフルエンザの診断の時にですね、あの赤紫色の発色でお医者さんが判断している時があると思うんですけど、まあ、そういう時はですね、まさしくあの菌のナノ粒子のそれがまさに色なんですね。でこの色で見分けてるっていうのが最近多いインフルエンザの診断薬となってますね。あとはですね、ナノサイズですので、もちろんあのピンポイントでですね、そこの部分だけで熱を加えることができたりとかですね、そういうふうなのを利用すると、まあ、例えば加熱療法だとかですね、そういうのにも役立ちますし、まあ、ちょっと先週も言いましたが、ナノ粒子を例えば並べて配線みたいにするとですね、そこだけが電気が流れますので、例えば最近よく言われているナノコンピューターだとか、あるいは人体に埋め込み式のパソコンですね、そういうのも夢ではないんですね。
はい、ナノコンピューターってどういうものなんですか？
もう本当にはもともと目に見えませんので、かなり小さな、もう目に見えないぐらいのコンピュータ配線が作れるってことで、そうするとですね、情報量が格段に多くなるんですね。今のパソコンよりも何万倍の情報が、まあ、組み込めると小さなところですね、っていうので、例えば持ち運びやすいとかそういう風なのにもなりますし、
なんかイメージナノサイズのコンピューターって言われると顕微鏡でしか見えないこの、 あのデスクトップみたいなのイメージしてしまうんですけど、
最近あのウェアラブルなコンピューターとかですね、流行ってますので、あの中ではかなりナノの技術が使われている場合が多いですね。
もう小さくてもそれだけじゃ情報量っていうのは格段にたくさん詰め込むことができるんですね。
そう
ですね、そう考えるとナノの可能性いろんなところに広がってるんですね。
はい、
では最後に、リスナーの皆さんへメッセージもお願いします。
ですね、我々の、まあ、山梨大学はですね、まあ、多彩な分野の先生が在籍しておられますので、さまざまな問題に対処できる能力を身につけられる場になると思います。
はい、
でこれは、まあ、社会に出た時にですね、まあ、必ずと言ってほどやってくるですね、まあ、壁という、まあ、問題点ですね、その、まあ、壁を乗り越える力という点ではですね、非常に重要になってくると思うんですね。そういう観点からですね、まあ、生命環境学部自体を見ていただければと、まあ、私はいつも希望してるんですけど。
確かにそうやってこう問題をみんなで考える、乗り越えていくっていう力っていろんな力につながりますもんね。
は
い、
それは今社会でかなり大事だと思うんですよね。
わかりました。先生、2週にわたってどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでのオンエアはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士ホームページのトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今週は生命工学科新森秀幸准教授にお話を伺いました。山梨大学生命環境学部の情報を中心に、教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。